12番中村伊勢夫議員の一般質問についてただいまご承認をいただきましたので私の方から通告書に沿って一般質問を代読させていただきます。私事で大変恐縮に存じますが、自分の健康管理の不注意で長い間育士会を欠席しましたことに対しまして、市民の皆様をはじめ育士会議員の皆様に心からお詫びを申し上げます。大変遅くなりましたが、先の市長選挙におきまして、白川市長様には2期目のご当選、誠におめでとうございます。心からお喜びを申し上げます。今後、海と緑、歴史を生かす癒しの島壱岐のさらなる発展のため、市長のリーダーシップを十分発揮され、ご活躍されることを期待いたします。私も喉頭がんの病気となりまして、手術により、声帯の切除を余儀なくされました。そのために声を出すことができません。現在は通常の会話ができるよう声を出すためのリハビリに頑張っております。これからは身体障害者の市議会議員として、身体障害者、高齢者、恵まれない方々のため微力ながら努力したいと思っております。また議会運営委員会および議員皆様の特別のご配慮により、こうして一般質問できますことを非常に嬉しく存じます。今後ともよろしくお願い申し上げます。それでは通告に従い、大きくは3点、実項目について白川市長に対し質問いたします。私は再質問ができないので、質問通告書にはできる限り質問の要旨を詳しく記載しているつもりであります。どうか明確な答弁をお願いいたします。それでは質問の1点目、合併特例債の活用状況および合併特例債の期間延長に伴う今後の活用推進についてであります。平成24年度末の合併特例債の記載総額について、合併特例債は合併特例法によって壱岐市の場合記載限度額は173億円であったと私は記憶しております。合併特例債の活用期間が当初10年からこの度5年間延長となり、平成30年度までとなりました。本来なら合併特例債は平成25年度で、終了予定でありました。今年度末までの合併特例債の記載総額はいくらなのか、まずお尋ねをいたします。次に、平成25年度予定している合併特例債の記載見込み額について、平成25年度に予定している合併特例債の記載見込み額はいくらなのか、および大きな事業名を何点か分かればお示しを願います。また期間延長となった平成26年から平成30年までの5年間でどの程度の特例債を見込んでおられるのか、合わせてお尋ねをいたします。次に、合併特例債の有効活用について、合併特例債は返地債に次ぐ過疎債同様の最も有利な記載であり、これは、記載額の元利償還金の 70% が交付税措置されます、であり、実財源に乏しい壱岐市において積極的に活用して市民の要望に応えるべきと私は思いますが、市長はそのことについてどのようにお考えかお尋ねをいたします。次に、合併特例債が不足した場合の対応について、もし新庁舎の建設等で合併特例債に不足が生じた場合、県立埋蔵文化財センター建設費の記載は本来県が記載すべきことを壱岐市が合併特例債として記載しています。私はその当時質問したところ、当時の市長は合併特例債を県立埋蔵文化財センター分の記載をしても合併特例債の限度額はまだ残るとの答弁でした。今も変わらないのか、お尋ねをいたします。もし不足する場合は、その不足分について限度額の増額を市長は県に対し何らかの対応を求める考えはあるのか、お尋ねをいたします。 まず以上4項目について市長の答弁を求めます。
ただいまの中村議員の質問に対する臨者の答弁を求めます。白川市長。
12番中村伊勢議員のご質問にお答えいたします。でその前に中村議員におかれましては、この度の大きな病を克服されまして、ご登壇いただいております、心からご病気のお見舞いを申し上げますとともに、不屈の精神に敬意を表するところでございます。今後のご活躍を心からご期待申し上げます。それでは中村伊勢議員の最初のご質問の合併特例債の活用状況及び期間延長に伴う今後の活動推進について4項目のついて、お答えを申し上げます。まず1番目の合併特例債の限度額はいくらかということでございますけれども、ハード事業分で159億4000万円、ソフト事業分で22億4730万円でございまして、合計181億8730万円が限度額でございます。平成24年度末の合併特例債発行見込み額はハード事業分で申しますと102億730万円、消化率と申しますか、は 64% の見込みでございます。ソフト事業分では19億円、同じく 84.5% となっております。次に2番目でございますけれども、平成25年度に予定している合併特例事業につきましては、小中学校の耐震補強等工事事業で2億5450万円、ごみ焼却施設解体及び跡地活用事業、これは権浦、勝本、石田分でございますけれども、3カ所分で1億7280万円。ここで議員皆様に申し上げておきますけれども、合併特例債でごみ焼却場施設の解体あるいは信用処理場の解体を行う場合は、跡地利用を明確にするということが合併特例債の活用事業の要件となっておりますので、壊すだけでは合併特例債は使えないということをご承知を願いたいと思っております。消防庁舎建設事業で4億5220万円、消防救急無線デジタル化事業4億5030万円、高機能消防司令台整備事業1億8530万円、合わせて15億1510万円を予定をいたしております。また5年間延長をされました。この延長に伴いまして、引き続き小中学校の耐震等補強工事に約3億9000万円、信用処理施設解体および跡地活用事業で約3億3000万円を見込みますとともに、本庁舎建設部についても18億7000万円を中長期財政計画に盛り込んでおるところでございます。総額では約25億9000万円を見込んでおります。3点目、合併特例債につきましては、議員ご指摘の通り交付税措置7割の大変有利な記載でございます。活用期間の5年間延長となったことによりまして、今後交際費などの状況を見ながら市町村建設計画に基づく事業への活用を図ってまいりたいと思います。4点目でございます。合併特例債が不足するんじゃないかということでございます。県立埋蔵文化財センター分の記載につきましては、12億4490万円を遺棄しで記載おりますけれども、記載しておりますけれども、現在24年度末、4年度末の合併特例債発行見込み額は、先ほど申しましたハード分で 64% の約102億円でございます。今後の見込みを含めまして、90% に当たる約143億円を発行見込みでございます。従いまして発行残額が約16億円程度ございます。 現段階での限度額増額についての県への要望については考えなくてよいと判断をいたしておるところでございます。
それでは質問2点目でございます。壱岐市民病院の改革および一般会計からの大幅繰り入れ、長崎県病院企業団への加入の見通しについてであります。病院問題については2人の同僚議員も質問されました。私が最後の質問でありますので重複した点もあるかと思いますが、あしからずお許しを願います。まず市民病院職員給与構造改革について、私は合併当時から病院改革の問題についてはこれまで何回となく質問してまいりました。特に給与構造改革については平成20年6月定例議会でも伊豆原病院との給別比較表を提示し、数字を挙げて質問、例えば伊豆原病院6級1人に対し壱岐市民病院17人、この比較表を見て市長はどう思われますかに対し、市長はいびつな分布で重要課題であると答弁されました。その後何ら改革することなく現在に至っており、異常事態であります。市長はこの給与構造改革について今後どのような決意で取り組まれようとされているのか、まずお尋ねをいたします。次に一般会計から病院会計への大幅繰り入れについて、今年度も昨年に続き大きな赤字で、今年度末には累積赤字額は26億円を超える見込みで憂慮すべき事態であります。このような状況では病院企業団加入も厳しいのではないかと思います。現在壱岐市でふるさと市町村圏基金10億円、合併振興基金20億円があります。目的基金ですから取り崩しは困難かと思いますが、この際非常事態であり一部を取り崩し累積赤字を縮小した上で病院企業団に加入すべきと私も思いますが、市長はそのことについてどのようにお考えかをお尋ねをいたします。次に長崎県病院企業団加入の可能性について、壱岐市民病院も4兆合併前3年間は黒字経営で、累積赤字も1億数千万まで減少していたと私は理解しております。私は合併当時病院の赤字も少なく、新病院が完成する前に県離島医療圏組合に加入すべきではないかと質問をいたしましたが、加入に至りませんでした。その後私は離島医療圏組合議員をさせていただきました。当時の離島医療圏組合の構成団体は長崎県五島市、新上五島町、対馬市、壱岐市の5団体9病院でありました。私は壱岐市民病院の離島医療圏組合加入についての質問をいたしました。それに対しての理事者の答弁は、壱岐市は離島医療圏組合の構成団体でもあり、壱岐市民病院の加入を拒む理由はないとの答弁でありました。また長崎県病院企業団発足前、離島医療圏組合最後の議会でも企業団の議員定数について質問、壱岐市が加入した場合も考慮しての議員定数である旨の答弁でありました。早期に離島医療圏組合に加入していたならば、病院改革についても他の病院とともにいくらか前進していたのではないかと思います。少なくとも給与制度改革は他の病院と統一した改革ができていたと思います。長崎県病院企業団加入に向けた取り組みについては、壱岐市医師会とも協議を重ねられ、医師会からの提言を受け、壱岐市壱岐市議会および壱岐市医師会の総意として、長崎県知事、長崎県病院企業団企業長に対し企業団加入について要望書の提出をされました。長崎県病院企業団への早期加入ができることを願うものであります。行政報告はありましたが、今後の見通しについて今一度お尋ねをいたします。次に病院赤字 縮減に合併特例債の活用ができないかについて、壱岐市民病院の存続は壱岐島民の願いであり、あらゆる方法を検討すべきであると思います。壱岐市民病院の赤字縮減のため、合併特例債は先に述べた通り有利な記載であり、活用ができないのかお尋ねをいたします。以上4項目について市長の答弁を求めます。
白川市長。
中村議員の2点目のご質問、壱岐市民病院の改革及び一般会議区で長崎県病院企業団の加入の見通しについて、お答えを申し上げます。職員の給与制度改革につきましては、今会議中町田昌司議員、豊坂利美議員への答弁でも申し上げました通り、市民病院のみでなく壱岐市の全職種において給別標準職務表を見直し、総人件費の抑制を行うことといたしております。今後交付税の減額による財源不足が見込まれる本市においては、計画的な歳出削減を図ることは必須であり、この給与制度の見直しは避けて通れない課題でございます。今般この給与制度の見直しによる効果は大きなものになると確信をいたしております。以前申しました6級在職者の数につきましては、現時点で6級が7名に減っております。退職者が1人予定されておりますので、25年度には6名になるという、今のままで6名、それでも6名おるということになります。しかしながら、先ほど申し上げますように、平成25年の4月には県の企業団のスキームに入るということで、現在事務を進めておるところでございます。2番目の一般会計からの大幅繰り入れについて、今年度もうんぬんということでございまして、合併市町村ふるさと市町村基金、あるいは合併振興基金等々を取り崩して累積赤字を削減したらどうかということでございます。壱岐市民病院の累積赤字につきましては、中村議員と同様に私も大変憂慮すべきであると、認識をいたしておるところでございます。議員ご提案のふるさと市町村圏基金、合併振興基金の取り崩しにつきましては、特定目的基金でございますので、その使途が特定されており取り崩すことができません。しかしながら、病院企業団に加入する上では累積赤字の整理は必ず解決しなければならない課題であります。そこで現時点で考えております内容についてご説明を申し上げます。平成23年度決算における壱岐市民病院の貸借対照表において累積赤字が22億5000万円余りであるのに対しまして、繰入れ資本金を含めた自己資本金が18億5000万円余りとなっております。この自己資本金、今まで資本を投下した金額でございますけれども、この自己資本金18億5000万円余りが累積赤字の補填財源として処理することができると考えを持っております。これによりまして、4億円まで、累積赤字を圧縮することが可能となります。加えて病院企業団への加入前に片原病院との統合を行うことになっておりますために、片原病院が持つ利益剰余金や受送財産評価額、片原病院から受ける財産の評価額も累積赤字の補填財源になると考えており、帳簿上の整理によりましてかなりの累積赤字が整理されると認識をしておるところでございます。しかしながら、病院企業団加入は平成26年4月1日に予定を出しております。今年度の赤字、そして平成25年度の赤字、その決算内容によりましては、一般会計からの資金注入の額に大きく影響してまいります。病院企業団、そういう状況にございます。ですから24年度25年度の決算、その遺憾によって、一般会計からの繰り入れがどうなるかという金額が変わるわけでございますから、 頑張って経営努力をしなきゃいけないと思っているところでございます。病院3点目、失礼しました。次に病院団企業団加入についての今後の見通しはどうかとのご質問でございます。病院企業団加入にあたって県から意義を示された課題につきましては、議員ご承知の通り、先ほど申し上げたとおり、ご質問の中にあった通りでございます。簡単なものではございません。常勤医師の確保が年々厳しくなる中、特に収支構造の見直しにつきましてはハードルの高い課題であります。しかしながら県や病院企業団のご指導やご助言によりまして前進しておりますことは事実でございます。現在壱岐市民病院健全化壱岐市民病院経営健全化プロジェクト会議を立ち上げまして、示された課題を一日も早く整理し解決すべく取り組んでいるところでございます。私も加入されただけ料全力で取り組む決意でございますので、必ず県並びに厚生団体の理解が得られ、病院企業団加入が実現するものと信じているところでございます。4点目に、合併特例事業としての事業対象として、市町村建設計画に基づく事業上下水道を下水しました、長崎県病院加入の失礼しました。市民病院の存続は壱岐市民の願いであります。市民病院の赤字縮減のために合併特例債の活用ができないかというご質問でございます。合併特例事業の対象事業といたしまして、市町村建設計画に基づく事業上水道下水道病院事業について合併に伴う増興経費のうち必要と認められる経費に対する一般会計からの出資及び補助、旧市町村単位の地域振興住民の一体感醸成のために行う基金造成となっております。制度上合併特例事業の対象事業にならないことから合併特例債の活用は困難だと思われます。以上4点、お答えを申し上げました。
中村議員。
それでは質問の3点目、身体障害者高齢者用の公共施設でのトイレの点検整備についてであります。まず公共施設での障害者用トイレ及び老式トイレの点検について、私もこの度身体障害者となり、障害者や高齢者の方々の気持ちが身に染みて分かるようになりました。私は家を出るときに思うことは、言葉が話せないため行った先に洋式のトイレがあるかどうかが一番心配となります。そう思うのは私だけでしょうか。そうではないと思います。場所によっては障害者用トイレや洋式便所が整備されておりますが、まだ多くのところで障害者用トイレ洋式トイレが整備されてないところが見受けられます。公共施設公園等の障害者用トイレ洋式トイレの設置状況の総点検をぜひしていただきたいと思います。また公共施設公園等身体障害者用トイレ洋式トイレの整備状況について、何箇所程度の箇所数に対し何パーセント程度洋式トイレは整備されているのか分かればお答えを願います。次に公共施設公園等の障害者高齢者用便所洋式トイレの整備について、私も健康な時はトイレについてあまり関心がなく、むしろ旅行した時は和式トイレを探して利用しておりました。この度の障害で私も和式トイレの使用ができなくなりました。障害者の方また高齢者の方々もそういう方が多くおられるのではないかと思います。障害者用トイレ洋式トイレへの改造には多額の経費も必要と思います。厳しい財政状況で財政の都合もあり一挙には整備もできないと思いますが、合併特例債の活用も検討いただき、今後年次計画で整備すべきと思います。市長のお考えをお尋ねいたします。以上2項目について市長の答弁を求めます。また、市長の答弁の後再質問をいたします。
白川市長。
中村哲郎議員の 3番目の質問でございます。身体障害者高齢者用の公共施設のトイレの点検整備についてでございます。そのうちの小項目1番の公共トイレの点検についてということでございます。障害をお持ちの方や下肢筋力の低下などを抱える高齢者にあっては、外出先でのトイレについては大変不安に思われる要因の一つであろうと推察するところでございます。まして公共施設等において障害者トイレ、病識トイレ等がないことによって、閉じこもりがちな障害者や高齢者の外出の機会が減少するようでは、健康面においても悪影響を及ぼしかねないと考えられます。壱岐市の人口のうち、高齢者とされる65歳以上の方は9487名でございまして、高齢化率は 32.26% でございます。これは11月末現在の数字でございます。介護保険料を利用されるために介護認定を受け、介護や支援を必要とされた方は1986名おられ、65歳以上の高齢者の 20.9% となっております。高齢者と重複はいたしますけれども、身体に障害をお持ちの方のうち、肢体に障害をお持ちの方は1074名おられます。なお、障害者用トイレ、多目的トイレにつきましては、公園、文化施設等の公共施設73施設中37箇所設置が済んでおりまして、設置率は 50.7% でございます。観光地の等の公衆便所は73箇所のうち33箇所の設置が済んでおり、設置率は 45.2% であります。また少なくとも1基の洋式便器が設置されている施設は公共施設等で46箇所、 63.0%、 公衆便所で43箇所、 58.9% の設置率となっております。和式のみの公共施設は23施設でございまして、公衆便所は失礼しました。和式のみの公共施設は23施設、公衆便所は30箇所となっております。市内公共施設における障害者トイレ、洋式トイレの設置状況につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございますが、公共施設については、それぞれ担当する部署によりまして、整備を進めることとなります。洋式トイレにつきましては、一般家庭に普及し、膝を曲げることが困難な方、しゃがむことが難しい方と言ってもいいと思いますけれども、立ち上がりが難しい方々にとっては大変使いやすい反面、家庭以外で使用する場合、前に利用された方と同じ便座を使用することに抵抗のある方もおられます。和式便器が2箇所以上あるトイレであれば、1つを洋式に変えることとし、1箇所のみの施設につきましては利用者と協議しながら整備を進めたいと考えておるところでございます。また障害者用のトイレにつきましては、少なくとも車椅子が旋回できるだけの広さの確保が必要となりますが、整備ができれば性別によらず利用でき、障害者、高齢者だけでなく乳幼児を連れた保護者が一緒に入ることができるなど、多目的に利用が可能と考えられますので、財源的な問題もございますけれども、利用頻度が高いと指導される施設から逐次障害者トイレ、多目的トイレや洋式トイレの設置を進めてまいりたいと考えておるところでございます。次に、合併特例債の利用でございますけれども、洋式トイレへの改造に合併特例債の活用ができないかとのご質問でございますが、合併特例事業の対象事業といたしましては、先ほど申し上げましたように、市町村建設計画に基づく事業が対象でございますので、通常の維持補修的な洋式トイレ改造への合併特例債の活用は困難だと思われます。現在9月補正予算で計上いたしました緊急雇用創出事業による島内の公衆トイレの現況調査を実施をいたしております。中村議員が言われますように、厳しい財政状況でございますけれども、調査結果を参考に補助対象なども検討いたしまして、計画的な整備を進めていきたいと考えております。
それでは、病院関係について、再質問をいたします。昨日同僚議員の病院給与制度見直しについて、 病院のみの見直しか、市職員全体の見直し策かの市長の答弁で、市職員全体の見直しと言われました。双方同時にできれば結構なことであります。先にも述べたとおり、児童医療圏組合病院9病院中6病院は市職員、3病院は町職員でありました。児童医療圏組合では9病院と県立病院を含めて給与構造改革が同時に統一した方法で行われました。私が質問し、4年半が経過しました。今度は本当に市職員と同時にできますか。また引き延ばしとなるのではないかと懸念しております。病院職員給与改革見直しは職員の身分に応じた格付けとなります。私も一律の給与引き下げ等については市職員と並行しての実施も良いと思いますが、病院職員給与構造改革については市職員とは切り離し、早急に新年度から改革すべきと私は思います。そのことについての市長の答弁を求め、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。
初回市長、中村議員の再質問にお答えいたします。この給与構造改革、これはこれなくしては県の病院給与団に加入することはできません。従いまして、これについてはもう 100% 実現しなきゃいけません。と同時に、同じ市職員でございます、市民病院だけをそういうふうにして一般職員をしないということには私はならないと思っておりますので、市職員、そして、病院職員、それは分け隔てをすることなく実施をいたします。来年4月1日の実施に向けて現在、精力的に、職員組合との話もいたしております。職員組合のにおかれましておきましても、その今の力士が置かれている状況、そういったものについてはですね、市民に使える公僕として私は理解をしておると思っておるところでございます。